ちょっと滑ったかな、新しい登場の仕方をしてみました。皆さんおはようございます。2022年9月18日の日曜礼拝にようこそお越しくださいました。まず最初に私の自己紹介をさせていただきます。私の名前は漆間隆弘です。あだ名はうるちゃんと今でも言われています。結婚して20年以上の妻からもうるちゃんと呼ばれています。生年月日は1967年8月30日、この前55歳になりました。霊的な誕生日は、88年10月16日、代々木八幡キリストの教会、これは、東京キリストの教会という名前になる前の名前なんですけれども、初めて誘われた時には、これは神社なのか教会なのかと名前を聞いてちょっと戸惑うような名前だったんですけれども、教会でした。そして近況なんですけれども、今週私の人生にちょっとと思うことが起こったんでちょっと紹介します。今週赤十字社からこんな手紙が届きました。何だろうと思って進展と書いてありますから、最近ちょっと献血がちょっと間隔空いてるのでお願いしますっていうお願いの手紙かなと思って何気なく開けてみました。そこに書かれていたのは、骨髄ドナーバンク登録終了のお知らせと書いてありまして、登録可能年齢を超えたなどの理由でドナー登録は終了となりましたと書いてあって、確かに私ドナー登録してるんですけれども、どなたかの命のために私の貴重な、骨髄を捧げたいという願いで30年ぐらい前に登録した記憶があるんですけれども、もういらないと言われてしまいまして、55歳になっちゃうとどうももういりませんと言われて、わての骨髄もいらのかいと思ってちょっと悲しくなったんですけれども、まあ気持ちは若くいても、まあそういう年齢なんだなということを、直面させられた1週間でした。でも今日は、気持ちは若くいきたいと思いますので皆さんよろしくお願いします。それでは説教に早速入らせていただきます。はい、ですね、はい、今日は、聖書の中に、出てくる人物なんですけれども、息子にちょっと変わった名前を付けたお父さんの人生から学んでみたいと思います。子供が生まれた時に親、何らかの意味を持たせて名前を付けると思いますね。それはこんな子供を育ってほしいという願いだったり、まあ、生まれた時の状況をいつでも思い出せるようなものであったり、まあ、好きなスポーツ選手や憧れの人だったりすることが多いんではないかと思います。ちなみに、アルゼンチンのディエゴ・マラドーナ選手がワールドカップで大活躍をしたときに、そこから1年以内に生まれた男の子は3人に1人がマラドーナにあやかってディエゴと名付けられたそうです。ですからクラスでディエゴと呼ぶと3人に1人が振り返るというちょっとややこしい状況になっていたということなんですね。私には、2人の、子供がいます。1人は、漆間ゆいと言います娘です。今大学1年生です。このゆいにつけた名前なんですけど、意味なんですけれども、これは自分が受けたご恩をお金とか品物で返すのではなくて、自分の行いで奉仕で返すという意味があります。かやぶき屋根なんかみんなで一生懸命村中総出で吹き替えますよね。でその時にお礼をお金でするんじゃなくて、次その手伝ってくれた人が吹き替える時、今度は自分がそこに奉仕すると、そういう、奉仕の、お返しをし合う、そういうのを唯というそうです。これはとてもいい意味かなと思って、私も受けたご恩を、行動でお返しできるようなそういう人になりたいと思いますし、娘にもそういう人生を歩んでほしいと思いましたので、こういう名前を付けました。そしてもう一つはもちろん主に結ばれてほしいという意味です。娘は、皆さんご存知のように去年バプテスマを受けて、このような人生をスタートしました。とても嬉しいです。名前の願いが叶ったような思いがします。もう一人の息子は、漆間亮と言います。今15歳で高校1年生です。二人で名前を考えていたときに、夫婦で考えていたときに、まあ、外国に行っても覚えてもらえるようなインターナショナルな響きの名前がいいねということでいろいろ考えました。私個人的には、ダンってかっこいいし、なんか速くて強そうだなとか、アランとかいろいろケントとか、いろんな名前考えましたけど、ことごとく却下されました。で、 妻がある日ふと寮はどうかなと言ってきて、まあ、リオ、寮、うん、確かにインターナショナルな響きあります。じゃあ字を探してみようということで、漢和辞典で寮という字をいっぱい見てみました。まあ、石川寮みたいに神寮の寮の人もいると思うんですけれども、うちの寮は、人弁です。でこの字がどういうふうにできたかという成り立ちを、その漢和辞典で見ると、実はこの人弁の横右側にあるこの作りの部分なんですけど、これは、燃える芝を表しているそうなんですね。燃える芝の横に人がこういうふうに立っているイメージですから、これはモーセが神様と初めて対話した場面にちょっと似てる絵じゃないですか。こんな感じです。燃える芝と人、これかっこいいなと思って、もうすぐにその名前に決めました。はい、ですから亮君は海外に行った時、自分の、名前字はモーゼスだよっていうことを言ってもいいんだよっていうことを、息子に言っています。はい、今日は、注目したいのはその子供にとても変わった名前をつけた人のお話です。その名前は、名前の意味は、忘れさせるという意味です。日本では、忘れさせるとか何々させるっていうのは名前になりませんから、まあ、名詞、名前っぽくすると、まあ、忘却とか忘れとか、そういうような感じのイメージになると思います。皆さん、忘れると聞いて、どんなイメージがありますか？忘れることにはいい意味があるでしょうか？それともちょっとネガティブな意味があるでしょうか？まあ、どちらもあると思います。まあ、忘れるのがいいこともあれば、まあ、忘れちゃいけない時のこともあると思います。ちなみに私は小学校の時、あまりに忘れ物が多かったので、忘れ物のチャンピオンという不名誉なあだ名をもらってたこともあります。はい、まあ、忘れると聞くと、まあ、多くの場合あまりいい響きがない方が多いんではないかと思います。それなにもかかわらず、この、今日聖書で読む人は息子に忘れさせるという意味の名前をつけました。この人の人生から今日は学んでみたいと思います。それでは創世記41章、40章かな、ごめんなさい、創世記40章、あれ41章かな、はい、どっちかな、ちょっと今聖書ないんですが、40章か41章です。ちょっといい加減な感じでごめんなさい。50節にこう書いてあります。原稿では41になってますけど、40になってます。50節、こちら読んでもらえれば大丈夫です。飢饉の年がやってくる前に、ヨセフに2人の息子が生まれた。この息子を産んだのは王の妻子ポティフェラの娘アセナトである。ヨセフは長男をマナセ、これは忘れさせるという意味だとありますけれども、と名付けていった。神が私の苦労と父の家のことをすべて忘れさせてくださった。この父親は、息子にマナセという名前をつけました。その意味は忘れさせるという意味だそうです。この父親は名前ヨセフと言います。今日はこのヨセフの人生から学んでみましょう。本日の説教のタイトルは、あ、ごめんなさい、聖句今開きました。マナセ、忘れさせると名付けていった。神が私の苦労と父の家のことをすべて忘れさせてくださった。じゃあ今日の説教のタイトルはこれです。自分の息子の名は忘れさせる、このテーマで話してみたいと思います。はい、ありがとう。ヨセフはなぜ自分の最初の息子にこのような意味の名前をつけたんでしょうか。忘れさせることが彼にとって、良いことだったんでしょうか。もしそうだったとしたら、何を忘れたかったんでしょうか。それを紐解くために彼の人生を小駆け足で、辿ってみたいと思います。彼の人生は創世記の40章から45章ぐらいまで長く書かれていますので、それ全部読んでたら読むだけで結構な時間になってしまいますので、私の方で、とっても短くダイジェスト版を、作ってみました。こちらのスライド見ていただければ大体彼の人生を覚えれると思います。まず彼は、17歳の頃にある夢を見ます。その夢の中で自分は兄とか家族たちがこう、なんて言うんでしょう、お辞儀をする夢を見るんですね。で、彼は12人兄弟の11番目です。10人お兄さんがいて、自分が11番目、で下に1人だけ弟がいます。そのお兄さんたちがみんな自分にこういうふうに頭を下げてる夢を見るんですね。そういう意味ので、それをよりによって、あ、自分の胸に置いとけばいいのに本人に言っちゃうんですね。そういう夢を見ましたよって、将来こうなるんじゃないですかみたいな感じで、とってもちょっと空気読めない17歳だったみたいなんですけれども、次の日も似たような夢を見ます。それは今度は10人のお兄さんたちだけじゃなくって、お父さんお母さんもひっくるめてみんなこういうふうにしてる夢なんですよね。で、それをまたしてもみんなに言ってしまって、みんなの反感を思いっきり買います。 将来そんなことが起こると言ってるのかと、そういうふうになると思ってるのかということで、超家族から、ある意味反感を買ってしまうんですね。その結果、どうなるかと言いますと、お兄さんたちが羊を、牧して遠くに行ってる時に、彼がちょっとお父さんのお使いでお兄さんたちの様子を見てきてと言われて見に行った時に、お兄さんが遠くからやってくるヨセフを見て、お、あの夢見るお方がやってくる、なんかこの誰も見てないところでやっちゃおうかということでいろいろ話し始めて、もう殺気立ってましたから、実のお兄さんから殺すのはどうかっていうような話まで出てしまいます。でもちょっと待って、そう、さすがに殺すのまではやりすぎなんじゃないかということで、近くにあった池じゃなくて穴に落っことすんですね。ここに放っといたら、なんかなるだろうということで、とりあえず穴に落とします。でのんきに、休んだり食事をしてたのかなっていう状況があって、だんだん冷静になってきて、ああやっぱり悪いことしたかなと思ってた頃に、ある行商が通るわけですね、外国人の。あ、それだったら彼らに売っちゃおうって、売っちゃったらお金になるし、彼を売り飛ばそうという恐ろしいアイデアが浮かんで、穴のところに行くと、残念ながら彼らよりも先に同じことを考えていた人がいて、穴からこの落っこってるヨセフを引っ張り出して、その行商に売りつけてしまいます。結果的に、奴隷として売られて、彼は連れて行かれた先は遠い異国の地エジプトでした。これは37章の26から28にありますので、後で興味のある方は見てみてください。さらに起こったことは、奴隷として売られた先は、宮廷の役人、侍従長というポジションでしたけれども、ポティファルという人に買われました。彼の家で、奴隷として一生懸命働きます。非常に誠実に働くので、とっても主人に信頼されます。そして、忠実に奉公したんですけれども、ちなみにどうでもいいことかもしれないんですけど、聖書にこんなことも書いてあるんだって私びっくりしましたけど、ヨセフは、顔も美しくて体つきも良かったって書いてあるんですね。今風に言うとイケメンだったっていうことが書いてあるわけです。ハンサムで、多分しっかり背も高くて細マッチョみたいな感じだったのかもしれません。でやっぱりモテたと思います、多分。で、モテるのはいいんですけれども、よりによって、好かれちゃいけない人にまで好かれてしまいます。それは、このポティファル、主人の奥さんですね、奥さんにまで好かれてしまって言い寄られてしまう、そこまで、魅力的な男性だったっていうことなんですけれども、彼は当然主人の奥さんですから、ダメですよってことで拒み続けますけど、あまりにその奥さんが強引に彼に言い寄るもんですから、彼は、自分の服を、掴まれてた服を脱ぎ捨てて走って逃げます。でプライド傷つけられた奥さんは、自分は襲われかけたと、証拠に服がここにありますということを言って、彼を一気に悪者、愛が憎しみに変わるときってこういうときなのかなと思いますけれども、変わって、悪者になってしまいました。それで帰ってきた、ポティファルは奥さんの言葉を当然信じますから、ひどい奴隷だということで、その庭にあった牢屋に放り込んでしまいます。はい。で牢屋に入ったのが、28歳だということが分かりますね。2年後に出たとき30歳だったって書いてありますから、2年引くと28歳の時の出来事だったということが分かります。で後に実は28歳の時に出るチャンスがあったんですけれども、出してくれる約束をした、友達に忘れられて、さらに2年間この貴重な2年間を牢屋で過ごすことになります。はい。これが彼の、前半の人生ですね。はい。彼はこういった苦しかったことを多分忘れたかったと思います。その願いを込めて子供に、忘れさせる、この子の生まれたことの喜びがきっと私のそういった苦しい思いを忘れさせてくれるというふうに願ってつけたのかもしれません。でもその名前呼んじゃったら、自分は何を忘れようとしてるんだっけって思い出しちゃうじゃないかなと私的には思ってしまいます。はい。忘れるというよりも、じゃあ上書きしようとしたかなと、いい思い出でどんどんどんどん自分がもう苦しいこと今までいっぱいあったけど、それをどんどんどんどんいい思い出で上書きしていけば忘れられるかなというふうに考えたかもしれません。または喜びと感謝にフォーカスして苦しまないようにしていたのかもしれません。そうであったとすれば、忘れる君よりも上書き君とかチャラにする君とかチャラ男君の方が意味的にはぴったりくる名前じゃないかなと個人的には思います。はい。 では本当にこの名前をつけてこの子供が生まれたことでヨセフは、こういった苦しいことを忘れることができたと皆さん思われますでしょうか。また上書きしたりチャラにすることができたでしょうか。はい、創世記の37章の51節には、ごめんなさい、52節ですね、次は52節をちょっと見てみたいと思います。同じ37章52節、彼は次男が生まれてまた名前をつけますけれども、その名前を見てみたいと思います。また次男をエフライム、増やすと名付けていった。神は悩みの地で私に子孫を増やしてくださったというふうに言っています。ここで言ったのは悩みの地、ここは自分にとって悩みの地だと言っています。もし忘れることができてたらこのような言葉は口から出なかったのではないかと思います。今も彼は悩んでいることがここで読み取れます。ですから次男が生まれた時点でまだ彼はその苦しい思いと戦っています。はい、それでは、神様は、本当に彼の人生に起こった数々の苦しい出来事をこの後忘れさせてくださるのでしょうか。はい、その創世記の40章に移りたいと思います。創世記の40章に、このようなことが書かれています。5節から19節、これは今読みませんけれども、牢屋に後から、囚人がもう2名入ってきます。もう一人は王様の料理を作る料理長です。もう一人はその料理を運ぶ給仕役ですね。でこの二人がどうも、王に対して罪を犯したと書いてありますから、おそらく王が食べる食べ物に毒が盛られていたか、あるいは食中毒か、こうお腹に当たるような何か食べてはいけないものがどうも料理の中に入っていて運ばれたようです。だからそうなるとこれは誰のせいかというと料理を作った人か途中持ってきた人の仕業ということで、この二人が疑われて牢屋に入れられます。はい、この二人がある時夢を見ます。その夢は、どちらも同じ内容で、この料理長の方はちょっと怖い夢ですね。自分の頭の上の、食べ物がついばまれていたりする夢を見ます。そしてもう一人の給仕役の方は逆に、自分がふさふさと実ったブドウを取って、それを、王に給仕する夢だったかな、そういうちょっと明るい夢を見ます。それを見て二人とも悩んでいます。二人とも同じ日に同じ夢を見たので、これは何の夢だったんだろうと二人で悩んでいます。そしてヨセフはその夢の意味を当てます。こういう意味です。あなた料理役はあなたは残念ですけど3日の後に死刑になります。逆に給仕役の方は3日後に無実が証明されてあなたは元の仕事に戻ります。それがもし本当に起こったら、私のことを思い出してください。王様にそれを言って、私は無実の罪でここに入っていることを伝えてここから出してくださいと言います。実際彼の、解き明かしの通りのことが起こりました。3日後に王様の誕生日があって、この2人へ呼ばれて取り調べを受けて、料理役の方は死刑になり、給仕役の方は潔白が証明されて、彼は復職します。でも彼はあんまり嬉しすぎてヨセフのことを忘れて、その後2年間が経ってしまいます。はい、41章から45章までこの駆け足でちょっと何が起こったかを紹介します。給仕役が復職してから2年後に今度は王様が不思議な夢を見始めます。1から8節。その時に給仕役、あ、そういえば夢を解き明かせる人がいたと思ってヨセフを思い出して王に紹介します。でヨセフが呼ばれて王様にその夢の意味を説明します。7年間これから豊かな豊作の年が来ます。でもその後7年間大変な飢饉が来ます。だから豊かに収穫あるうちに、食料を2割ずつストックしていきましょう。そしてその通りに実行します。何年間かやるともう蔵いっぱいになって、もう数えきれないほどの食料が蓄えられて、とうとう数えるのを諦めてしまったというぐらいのストックができます。はい、で、彼はそれを、王様はそれを聞いて、すごい王様信仰だなと思いますけど、7年間まだ豊作も来てないんですけれども、あなたほどの知恵のある人はいない、これが当たるともまだ保証も何もないんですけれども、あなたほどの知恵を持っている人はいないということで、彼は信頼して、彼をそういった財産を管理する、養殖につけます。彼を信頼して右腕にします。でも実際これは 詐欺的なことではなくて、実際彼が言った通りのことがこれから始まります。次の年から豊作が始まって、7年間彼の言った通り豊作が続き、そして次の年に彼の言った通り飢饉が始まります。大飢饉が始まります。カナン地方、これはヨセフがいたところですけれども、そこにも飢饉が訪れます。食料の備蓄はできました。カナン地方も食料がなくなりました。しかしエジプトには備蓄があると聞いて、ヨセフのお父さんはお兄さんたちに、買いに行きなさい、エジプトに行ったら食料があると聞いてるから買いに行きなさいと言います。そしてヨセフの前にお兄さんたちがやってきます。ヨセフは一目でお兄さんたちだと分かります。しかしヨセフは、まあ、大きく成長して、まあ、エジプトの髪型、多分メイクもしてたと思います。それから服装もエジプトスタイルです。しかもエジプト語を話して、通訳を介してお兄さんたちと話しています。だからお兄さんたちはただの、エジプト語を話すエジプトの偉い人としか見ていません。それは当たり前だと思います。いろいろお兄さんとやり取りがあります。故郷のお父さんはどうしているか、今来ていない弟はどうしているか、いろいろなことをヨセフは通訳を介して聞きます。でいろいろ探っているんですけれども、とうとう感情が抑えきらなくなって、隣の部屋で泣いて、そして彼らのお兄さんのところに戻ってきたときに、自分がヨセフだということを明かします。そしてお兄さんたちはびっくりします。当然この目の前にいる、どう見てもエジプト人の人が、あのヨセフ、死んだと思っていたヨセフだと聞いて、とてもびっくりします。この対面のシーン、17歳の時に殺されかけて、この時、30歳で牢屋から出て、さらに7年経って8年目の年ですから、彼が38になる年です。19年経ってます、お兄さんたちと別れてから。この時のお兄さんたちの気持ちはどうだったと思いますか。このシーンを読みます。再会のシーンです。創世記の45章3節から、ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。お父さんはまだ生きておられますか。兄弟たちはヨセフの前で驚きのあまり答えることができなかった。4節、ヨセフは兄弟たちに言った。どうかもっと近寄ってください。兄弟たちがそばへ近づくと、ヨセフはまた言った。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。5節、しかし私、今は私を超え売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。私がもしお兄さんの立場だったら、ヨセフだと言われた瞬間、一瞬で恐怖が襲うと思います。自分は弟を殺そうとした一人なわけですから、絶対この弟は自分のことを恨んでるに違いないと。しかもその、殺人未遂を犯した、殺そうとした、弟が今目の前にめちゃくちゃな偉い人になっていて、パワーを持ってます。強大なエジプトのナンバー2になってます。だからその恨みを晴らそうと思ったら何でもできるんではないかと思います。コテンパンにお兄さんたちを懲らしめることができると思います。しかし、ヨセフは5節で、このように言います。しかし今私を超え売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。お兄さんたちに責めたり悔やんだりしなくていいですよと、私はそのことを責めませんという意味だと思います。そしてその後彼が言ったのは、命を救うために神が私をあなたたちより先にここへお使わしになったのですと言います。はい、彼が、ここで、恨みとか苦々しい気持ち、怒りがないのはなぜだったでしょうか。今の5節に答えがあると思います。確かに自分がされたことはすべて理不尽で、あまりにつらいことでした。自分には何も非がないです。悪いことをしていないのに、殺されかけ、エジプトに連行され、牢屋に入れられ、2年間そこで、牢屋の生活をしました。そういう苦しい人生を30歳まで過ごしましたけど、このお兄さんたちに会った時、お兄さんたちに食料を与えられる立場、飢え死にしそうなお兄さんたちに食料をこうして与える立場になった時に、このためだったんだということが分かりました。なぜ自分はこの悩みの地エジプトに連れてこられたのか、なぜ牢屋に入ったのか、そのことの意味を彼はその時に理解したんだと思います。彼は、家族の命を救うためにエジプトに来る必要がありました。しかしエジプト行きはもちろん彼が望んだことではないですし、移動手段も望んだものではありませんでした。 留学とかファーストクラスとか快適な移動ではなくて奴隷として売られてやってきました。しかし何とかエジプトにやってくることができました。2番目、エジプトの絶対的な権力者になりました。これはどういうふうにしてなったかというと、別に彼がカイロ大学に入学して首席で卒業して科挙のような試験をトップで合格して、王様の、右腕になったわけではないです。神様の超裏技を使って異例の大抜擢を受けました。それは牢屋に入ることでによってです、入獄というかそこで別に首席になったわけではなくて夢を解き明かすことによってなりました。この彼の祝福された、経験、夢を解き明かす力というのは、昔から疎まれ憎まれ、殺されかける原因だったものですけれども、これが後に生かされることになりました。この力に解き明かすことによって彼は、王様に信頼されて、王様の全幅の信頼を受けることになります。はい、これで、彼は、全ての、ことに今までのあった苦難のことの意味を理解したと私は思います。ではヨセフはこれで、何を忘れることができたでしょうか。彼が今まで起こった自分の身に起こった苦しいことをこの時全部忘れることができたでしょうか。多分できなかったと思います。全部鮮明に思い出したと思います。ああ、あれはこのためだったかと。しかし忘れたものがあります。それは何かというと、起こってしまった苦難の出来事そのものではなくて、その出来事に対して抱いていた苦痛とか苦悩、そういう痛い思いだったと思います。これを初めて彼はここで置いていくことができたと思います。神様はこのようにして自分の計画を、実現されました。じゃあ神様が計画を実現させるとき、人間がちょっと想像もつかない方法を、用いられると思います。その典型例がイエス・キリストの、十字架だと思います。人間的に考えたら、人々を救う人って言ったら圧倒的な力を持って現れるんじゃないかというイメージ持ちやすいと思います。例えばですね、こんなイメージじゃないでしょうか。実際に映画の中で人々を救うのは圧倒的なパワーと能力を持ったキャラクターばっかりです。なぜイエスは超人ハルクやスーパーマンのような圧倒的なパワーを持って現れて人々の、心をつかまなかったでしょうか。またはジェームズ・ボンドのようなかっこいいアクションで人々の心をつかまなかったでしょうか。それはこれは人間的な考え方であって神様の方法ではないからです。イエスは貧しい家に生まれて、権力も特別なスパイのような身分もなく見下される形で現れました。人間ではとても想像がつかない方法です。ここで私の、24年前の、人生から神様の計画がどのように私に現れたかをお話しさせていただきたいと思います。当時1988年まさに9月ですに、私は完全に打ちひしがれた状態でいました。なぜなら、あらゆる自分のできる限りあらゆる犠牲を払って、必死に勉強して目指した大学に、合格することができなかったからです。もう自分の人生は終わったと思いました。自分が思い描いたような人生を歩むことはもう不可能だと思いました。関西の大学に行きたいと思っていましたけれども、全然違う場所に、私は東京にやってきて一人、東京に住んでいます。目標もなく気力もなく喜怒哀楽すらありませんでした。これからの人生をどう歩もうか、何を目標に何を目的に生きればよいか、答えが全くありませんでした。常に自分はここにいるべきではない、ここは私のいる場所ではないという違和感しかありませんでした。しかし自分が望んでいない場所で期待もしていなかった出会いが待ち受けていました。当時20歳で、20歳で日本に来て1ヶ月余りのちょっと日本語が怪しい青年との出会いでした。私はその日、一人で、学食で寂しくランチをしていました。すると、たどたどしいというかおかしな日本語で、顔は日本人っぽいんですけれども日本語はちょっと変な、一人の学生がニコニコっとしながら話しかけてきました。で彼は、手書きの結構みすぼらしいちっちゃい紙に本当に手書きで書かれた、英語の学び会がありますというインビテーションカードを持っていて、1時から本館の102号室で、聖書学び会やるからよかったら来ませんかということで、もう 始まる寸前だったので、彼は食事もせずにそのまま私にそのインビテーションを招待を渡して走って、そちらの教室の方に行きました。で、私は、食事をしながら、自分の大学に1割ぐらい留学生がいるのに一人も留学生の友達いないな、しかも今の彼は、カリフォルニア大学のバークレーから来てると言って結構優秀な学生だな、ちょっといっぺんもう少し話してみたいなと思いましたし、英語での学び会だったので、じゃあ一回ぐらい行ってみようと思って急いで食事を終わらして片付けて、聖書学び会のある部屋に向かいました。まあ、30分弱の聖書学び会だったんですけど、まあ、内容は割愛しておいて、学び会が終わった後で、まあ皆さんで、ね、みんなで雑談をしているときに、今度は綺麗なインビテーションカードが配られました。それは、厚紙でカラーで綺麗に印刷されていて、そこに書かれていたのは、True and Reasonable という、タイトル、まあ、これは真実で理にかなったことというような意味ですけれども、このタイトルで、教会で、まあ、アクティビティというかイベントがあるので今度の金曜日来ないかというお誘いでした。で、私にとって現実、真実はあまりに辛いもので、あまり直面したくないものでしたし、自分の人生を見て理にかなってない、こんな理不尽な人生ないと思ってましたので、こういう話を聞いてなんかあんまり気持ちよくないっていうか、神経が気持ちが逆なでされるだけのように思えたので、これは自分とは関係ない、絶対に行くセミナーではないと思いました。で、隣に座っていたアメリカからの、留学生、彼は、教会のクリスチャンでも何でもありません。たけしが、同じ、交換留学生のクラスの友達を招待して連れてきただけですけれども、その、女子留学生が私の方に向かって Aren't you going to this church? というふうに聞きました。あなたはこの教会に行かないの？という意味です。で、私は行くつもりがないので Yes と答えました。で、日本語だと行かないの？と聞かれて、はいと言うと行きませんの意味になるんですけど、英語ですと行かないの？と聞かれて、はいと言うと行きますの意味になります。で、それを聞いて、あ、間違ったと思って言い直そうと思うよりも早く、この女子学生が親切に、たけし、This guy is going to your church と言いました。この子はあなたの教会に行くよって言いました。たけしはそれを聞いて超喜んで、私の方に来て、来てくれるのありがとうと、満面の笑みで握手をされました。いや、この笑顔を悲しみの顔に変えてはいけないと思いまして、一回はじゃあ行ってあげようと思いました。もう自分が間違ったんだからその責任は取ろうということで、しぶしぶ行くことにしました。実際金曜日に行って、ダグラス・ジャコビーという、まあすごくあの聖書をしっかり研究した人がとっても論理的に説明してくれて、まあそれはちょっと私の期待を大きくある意味裏切りました。なぜなら私は子供の頃から母親に神様はいるよとか、神様は人が見てないところを見てるよと、だから見てないところで何かしてもダメなんだよっていうことを常に言われてましたから、なんとなく神様見てるっていうそういう感覚がありました。で、神様を純粋に信じていました。それが大学受験に失敗したときに、神様いるんだったらどうして僕の人生こんな風にしたんだと思って、もう完全な逆恨みで、もう都合よく神様いないとあっさりとその場所で否定してしまって1年以上が経っていました。それが、そのダグラス・ジャコビの話を聞いて、やっぱり神様はいるかもしれないなというふうに考え始めるようになりました。でも認めたくない、なんか認めたいようなすごい葛藤がありました。でもその葛藤を解き放ってくれる出来事がその後、待ち構えていました。セミナーが終わって、スピーチが終わって、当時の古い教会隣に部屋がありまして、そこに簡単な食事が用意してありますので、どうぞと招かれて行ったところには、今でも鮮明に覚えていますけど、赤と水色の四角いこういうマークの箱が置いてあって、当然中ドミノピザですけれども、ドミノピザが山のように置いてありました。どうぞ食べてくださいって言われて、もう貧乏でお腹の減っていた、貧乏学生の私はもう遠慮なくお腹いっぱい食べました。それを食べていっぱい、まあ、そこに自分と同じような大学生が来ていて、いろいろな学生と話をして、まあ、当然教会の、クリスチャンもいれば、私と同じように、招待されて来ているノンクリスチャンの友達もいっぱいいて、そういった友達ととても深い話をすることができました。まあ、それを、通して、あ、ここは 本当に素晴らしい場所だと思ったんですね。で、何よりもこんなに豊かに恵みの食料があるところだったら来週もあるって言ってたから来週も来ようとその場所で決めました。で、次の週もちゃんと私は、もちろん話も聞く気持ちは少しありましたけど、主に食べ物の方に引き寄せられて私は2回目のセミナーにもやってきました。そして2回の、そのトゥルー&リーズナブルの、話を聞いて、やっぱり神様いるかもしれないというふうに気持ちが傾きかけてきたときに、聖書を一緒に読んでみようという誘いがあって、自分はそれに素直に応じることにしました。はい。そしてその聖書の勉強を通じて分かったことは、自分の人生にいろいろどうしてこんなことが起こったんだと、まさにヨセフのようにこれは自分の人生にとってどう考えても理不尽だと思ったことが一つ一つここに至るために導かれるステップだということに気づきました。それらの何か欠けていると、今自分はここにいない、自分はこのような気持ちになっていない、神様を求めるような乾いた気持ちになっていないということも分かりました。そして自分がそれほど、希望のない状況に陥っていたのは、自分の間違った価値観と自分の罪がそこに自分を導いたということも分かりました。その私の人生にとってイエスが必要だということが分かり、そこから神様を真剣に求めるようになり、そこからバプテスマを受けるまではそれほど時間がかかりませんでした。1988年の10月16日、私はここの洗礼槽の冷たい水の中に立っていて洗礼を受けました。これが私の人生に起こった神様の計画が現れた時です。とてもかっこいい人が現れて導いたわけではなくて、まあそれは山崎先生がかっこよくないっていう意味じゃなくて、まあ普通ですね。ニコニコっと愛想のある、まあかっこいいということをしておきましょう。はい。まあ彼を通じて私は導かれました。そのように全く自分の想像もつかなかった方法でこのように導かれました。それが神様の計画の表し方だと思います。最後に私は、横浜の特別な兄弟の話をして今日の話を終わりたいと思います。その兄弟は写真に出てきているこの白いシャツを着ているハンサムな青年ですね。はい。ちょっと昔の写真なんですけれども、小出洋平兄弟、横浜の特別な兄弟です。彼の人生は、とっても私たちにとって特別な意味があります。この兄弟は残念ながら一昨年の8月16日に天国に帰っていってしまいました。41歳の若さでした。で、この世を去ったのはあまりに急で、もちろんまだまだ生きていてほしかったです。彼は神様と御言葉をこよなく愛し、兄弟姉妹も、そして動物も、そして音楽もあらゆるものを愛し、皆さんとっても漆島家にとっても励ましと癒しの兄弟でした。うちには犬がいるんですけれども、その中で犬は序列がありますから、一番上は妻です。で、2番目が私だったりして、娘、そして自分がいて息子が一番下です。だから息子にだけ吠えます。で、それについてすごく悩んでいた時に陽平君がとてもいいことを教えてくれました。犬というのは必ず自分を下から2番目にして、自分よりも一人下の人を作るからこれでいいんだよというふうに言ってくれて、それで息子は納得しました。あ、そうかと、自分はそうなっちゃったんだねって。でもそれが犬のスタイルだということを教えてもらいました。それは今でも忘れられない、良い思いです。彼の早すぎる死ということはとても受け入れがたいものです。これだけに目を向けると、ただの痛みと悲しみしかないかもしれません。しかし、彼が与えたインパクト、彼の生きている間の人生、そして彼が亡くなった後の人生のインパクトを考えると、神様は私たちを悲しませたくて、痛い思いだけを与えたくて、このような事実を認めたのではないと思います。彼の人生を通じて、私たちがかつて横浜で集まっていた特別な兄弟であるということをいろいろ思い出させてくれました。今は、オンラインであったり東京の礼拝になりましたけれども、私たちはいつも横浜で集まっていました。横浜の兄弟姉妹との関係が特別になりました。そして陽平君が生前にいろいろなところ行っていたみたいですね。好きな場所、北海道の方によく家族と行かれたと聞きました。で、ここは陽平君が元気だったら連れて行きたかった場所だと聞いていますけれども、このようなそのような陽平君にとって特別な場所、特別になるであろう場所に今兄弟姉妹が 陽平くんのお父さんお母さんと一緒に出かけています。これは陽平くんの家の前だと思いますけれども、このように新しい関係が生まれました。それまで私たちは陽平くんのお父さんお母さんのことを存じ上げませんでしたけれども、陽平くんがいなくなった後で、とてもとても特別な存在になりました。はい、この状況を見て陽平くんはとても喜んでいると思います。はい、陽平くんは今ここにいませんけれども、陽平くんのインパクトは確かに残っていて、私たちの頃残っていて、今も語りかけてきてくれているように思います。彼の人生を見て思い出す聖句ははっきりこれだと思います。ヨハネの12章の24節、はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。彼の人生を見ていて、まさにこのようになっているかなと思います。彼は一粒の麦でした。そして一つ、地に落ちて、今はこの場所にはいないんですけれども、彼が一粒のままよりも多くの実を結んで、今、いろいろな人の心に語りかけている、いろんな人の人生を変えてくれているのを感じます。これが神様のやり方、私たちが想像もつかない方法だと思います。皆さんもいろいろな人生の中で、これは何の意味があるんだろう、どうして自分の人生にこれが起こったんだろうと、説明がつかない出来事がたくさん今まであったと思いますし、これからもあると思います。でもそれはヨセフの人生にあったように、いつかこの意味があったと教えてもらえる、明らかにされる時が来るかもしれません。でも来ないかもしれません。その時はいつか神様の前に立った時に私は聞いてみたいと思っています。神様、私の人生にこれが起こったのはなぜだったんでしょうか。どうして私はこんなに苦しまないといけなかったんでしょうか。生きている間にその答えを見つけることができませんでした。多分私が信じているのは、神様はその時にこの意味があった、これがあったからあなたはこうなっていたんだよ、これがなかったらあなたの人生はこうなっていたんだよということを初めて教えてもらえるんではないかと思っています。その答えを神様はきっと持っていると、それだけが私たちの希望かなと思っています。はいはい、まとまりが良いかどうか分かりませんけれども、今日のヨセフの人生から学んでみました。これはウクライナに栄光ということをちょっと言ってみようと思ったんですけど、ちょっと滑ったみたいなんで、神様に栄光を返して今日の説教を終わりたいと思います。神様に栄光がありますように。おしまいです。